5、9、7ページ。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが、神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体をとって友情の体とするのでしょうのですか。そんなことは絶対に許されません。友情と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし、主と交われば一つ霊となるのです。体の外のもの、不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、不貧困を行う者は、自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに染まる神から受けた聖霊の宮であり、表しなさい。まあ、主は人間の持ちようと望んでおられます。この箇所を見ると分かれます。イエス様が我々を値を払って買い取ってくださいました。ですから私たちはイエス様の体の主体となることができたのです。まあ、頭はイエス様であり、イエス様と結びついているものは、イエス様の主体であり、持ち得られるべきものです。体はもちろん頭に従わなければならない。我々はなんとイエス様に不従順なことでしょう。またなんと高ぶるものでしょう。私たちはイエス様の主体として持ち得られる器ではなく、友情の主体となってしまったのではないでしょうか。まあ、自分のために生きるものはそういうことになります。まあ、主の御前に自分の本当の姿を知っているものは、まあ、主税人のように祈らざるを得ないでしょう。私は、強盗であり、金の犯したものであり、見舞いに全くダメなものですと。まあ、主は、持ちようと望んでおられ、生かしたいと願っておられるのですけど、どうしたら、リバイブが起きるなのでしょうか。霊的覚醒が起きるなのでしょうか。はじめに自分の汚れた様を見て、自らの物足りない様を知り、飢え渇くことが必要です。多くの人は、まあ自分にではなく、他の人に不満を投げかけています。他の人々に対する愛を持たないばかりか、批判したり、裁いたりします。他の人にこのようにどんなに不満を持っても喜んでいるのはもちろん悪魔です。他の人を不満に思うのではなく、まず自分自身のもの足りなく思わなければならない。まあ信ずる者は聖霊の宮であっても強盗の巣になる可能性があるということを知るべきです。もし私たちが自らの状態を深く認めたなら清められなければならない。主によって用いられた人々は皆例外なく主よ全部悪を身に出してください、清めてくださいと叫ばざるを得なかったのです。まあ、初めに読んだヘセキヤ王の時代に与えられた祝福、オクタリバイブについて最後にちょっと一文章言って終わりたいと思います。まあ、この 歴代史記の2中9章でしたか、3つのことが書かれています、まあ、いわゆるリバイブの必要性について、2番目リバイブのための清めについて、第3番目リバイブの結果についてであります。統治の民の霊的状態は想像できないほどダメになってしまったのです。神の宮が荒れているか、整頓されているかを見ると、まあ、その当時の一度信ずるになったイスラエルのための霊的状態がわかります。旧約聖書の神の宮、新約聖書の主イエス様の体なる教会は、まあ、神の臨在の場所であり、それを通して主が祝福しようと望んでおられます。言うまでもなく、教会とは一つの建物じゃなくて一つの宗教団体でもない、キリスト教でもない。教会とはへりくだってイエス様の提供された罪の許しを受けたものです。イエス様と結びつくようになったものこそが体なる教会であります。まあ、主の支配を認め受け入れることはリバイブルの秘訣であり、あるよる祝福の源です。統治の宮と統治の神の民の状態は本当に恐るべきものでした。前に読まれました2中9章の5節を見ると、聖城の中に忌まわしいもの、汚れがあったことがはっきりわかります。7節を見てもそうです。イスラエルのためは主を捨ててしまったのです。主の住まいに顔を背けなかったのです。7節を見ても同じことが書かれています。主に子を高かず、結局主を礼拝しないで、主の前にへりくだらないで、ね、主を語ってしまえば聞きます、そういう気持ちは一切合切なくなってしまったのです。イスラエルのためは祈りの生活を送っていなかったことがわかります。そうすると主を恐る恐れもないし、悪魔の勝利になります。旧説を見ると、ある者は剣に頼れ、ある者は捕虜になったとあります。どうしてでしょうか。この世と妥協してしまったからです。主の側に立とうとしなかったからです。主のためよりも自分のために生きるようになったのです。まあ、主の宮に汚れがあった、これが民が惨めになった一番の原因です。主の臨在の場所である宮は主のご支配が去り、ただ汚れに任せられていたのです。以前には共に集い主を賛美し、ご臨在を味わった兄弟姉妹が今は主を離れ、主に用いられるどころか悪魔の虜、地下の虜になっているといった状態です。まあ、イスラエルの民が虜になったように喜びをしない、礼拝の精神をなくし、哀れな様になっている兄弟姉妹もいます。2番目、リバイバルのための清めについて、祝福の得る秘訣について書かれています。当時民の祭司、またレビ人は自分の罪を認め告白 するために生贄の動物を祭壇に持ち来たり、これを殺し、血を流して主に悔い改めました。まあ、当地のレビ人たちは民の責任を自らが背負っているのだという自覚を持つようになったのです。もちろん我々も他の兄弟姉妹に対する責任を持つものです。まあ、神の宮は主の臨在と主の支配を表す場所でした。汚れが宮に満ちた場合、徹底的に清められなければなりません。ヒゼキエの時の汚れた宮は16日間かかって清められました。私たちも心を探っていただく、どんな小さな罪も主の前に告白し清めていただいたら大いに祝福されます。私たちの信ずる者として与えられている使命は何なのでしょうか。まあ、主の宮であることです。ですが、前に読みました箇所の通り、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。どうして忘れたの。私たちが自分が主の宮であるとはっきりと分かると、霊的覚醒が起こります。信者一人一人は自分のものではない主のものです。もしあなたが家を買ってその中をきれいに掃除して移っていたとき、そこに誰か他の人が住んでいたとしたら、あなたはどう思うでしょうか。まあ、我々の場合もこれと同じではないでしょうか。黙示録の三章の一節に、ラオディケアの教会に対してイエス様は次のように言われたのです。私は戸の外に立っている。イエス様は戸の外に立っていたのです。もちろん頭として支配として面白くなかったし、まあ、客様としてでさえも面白くなかった。結局イエス様は当地の教会の中から追い出されてしまったんです。あり得ることです。残ったのは形式だけです。命はもうなくなっちゃったんです。私たちは主の流された血によって買い取られた主の家です。私たちは主の家を自分で閉めてイエス様を外に追い出して良いものなのでしょうか。この罪は悪夢に出されるとリバイブが起こります。信ずる者の心の中にも悪意、不誠実、偽善、高ぶりが潜んでいる。これを主の光に照らされて告白すると主は許し、ご自分の宮として我々のうちにお住みになってくださり、自分のご意向を明らかにしてくださるのです。最後にリバイバルの結果とは一体何なのでしょうか。生贄の動物を殺し、血を流し、罪を許されると、人々の心に大いなる喜びが湧いてきたということです。主を喜ぶ喜びが何者にも勝って全てを支配する喜びの時です。ヒゼキヤの 時のリバイバルの祝いは